コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。今日は私と家内と一緒に町のね、内科のお医者さんに行かせてもらって、まあ、定期的に行ってるんですけど、私は甲状腺がんの手術を受けた後ね、甲状腺が半分になってますので、ホルモン剤をですね、毎日一錠ずつ飲むんですね。その薬を処方してもらうためにも、時々そうして行かせてもらうわけなんですね。で、家内と一緒に行って、まあ、順番が来て診察室に入りましたらね、お医者さんが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お医者さんの方から言われましてね、私もびっくりして、こちらこそ明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いしますってね、お礼をしてもらったんですが、今年も私より上でね、立派なお医者さんなんです。その先生が私に先生、先生って言ってくださるので、ちょっとこそばいかったんですけど、まあ私は、根拠教の先生であるんです。そのお医者さんはお医者さんの先生である。まあそういう間柄でね、非常に和やかにアトホームな感じ、娘さん以下は元気ですか?言ってアメリカにいる娘さんたちのこともね、まあ、気遣ってくださったり、いろいろどうですかね、医者とその患者という関係だけでなくて、人間同士のなんか温かいものを感じましたね。私もそうありたいなというふうに思ってございました。血液検査をしていただいてね、帰らせてもらったんですが、今日はご存じのように阪神・淡路大震災の、まあ、1週間前といいましょうかね、皆さんもまだ30年前のことですから、まあこの辺の人は覚えてないと思うんですけど、まあ、それ以外の方はね、まだはっきり覚えておられると思います。でこれが私のその人生を大きく変えたんですね。でまあ神戸である出来事、神戸を中心とした、まあ、淡路島、あの辺りの出来事で、こちらはほとんど関係ないといえば関係ないことかもわからないんですが、私にとってはえらい関係があることになってしまったというか、なってしまったようだといけませんね。そういうふうに神様が差し向けてくださったんだなというふうに思うんですが、その年のですね、その金光新聞の記事がですね、編集長が、当時の編集長が書いた記事が、まあ、いわゆる新聞らしい記事だったわけですよね。それと当局のその、金光様を補佐する今の総長というお立場の方が、ちょうど被災されてるんですね。その被災された立場と新聞で伝える立場の違いがあるんですね。当事者とその外部から見る人というのは当然見方が違いますからね。で当事者のその先生がその新聞の記事の書き方が、被災者の気持ちを汲んでないんじゃないかというようなことを言われて、まあ会社で言うたらそのトップの方ですから、金光様の補佐をしている本部教長の一番、まあ、権威を持っている方ですから、金光新聞の編集長というのはその下で御用しているということですので、まあ、結果的にその編集長が辞められたんですね。それでその普通だったらその編集長を辞めたら次の次長さんが編集長になるのが普通ですよね。で、一応なったらしいんです。なったらしいんですけど、うまくいかないというか、なんかやっぱりその今まで編集長さんだった方の次長さんに言ったら、編集長さんの考え方を 共に受けて御用されてるはずですから、急にねその変われって言われてもなかなか変われないと思うんですよね。それで当局が困られて、なんと私にその編集長してくれということになったんですね。私はもうそういうような新聞なんか全然関係ない研究機関という、まあ、教祖の様のことを研究するところの研究をずっとしてた畑が違いというね、畑違い、ね、お米植えてるところに大根植えたりしない全然一緒なんですねまあそういうことでみんながびっくりして、私もびっくりしたんですけど、なんでかそういうふうに。当時私はその青少年市長をしてたんですね。青少年市長というのはその小道の将来を担う青少年を育成する、その非常にアクティブなそういうセクションなんですよね。それを3年間やらせていただいて、で突然そんなこと言われましてもね、ええー、と思って、でみんなに相談したら、やめとけやめとけ、みんなそんなんしてもいけんよって、あんたが言ってもどうにもならんって、まあ、状況が状況ですから複雑な状況なんですね、うん、で考えてみたら、その残された次長さんはじめみんなは前の編集長のまあ息がかかった人ばっかりですから、前の編集長と同じ考え方でいるわけですよ。急に人間ロボットじゃないから、そんなね変わるわけじゃない。でそこに私が落下さん編集長ということで行くことになるわけですから、うまくいくはずないんですよね。それは私も分かってる。で誰に聞いてもそれそうだね。よく状況を知ってる人はみんな行くな行くな言うわけですよ。私もそういうふうに思ってたんですが、そのちょうど30年前の秋の御霊祭りをいただいてね、なんかね私の心の中に変化が生じていてね、まあ玉テレでも話したんですけど、まあ泥をかぶってみたらという、泥をかぶってみるという変な声が聞こえて、なんか私の心の中には時々変な声が聞こえる。まあ今ゆうくんが帰ってきましたけどね、ふくちゃんがお本部の今日あの声をさせていただいて、ゆうくんは一緒に金光大臣前を行っていったね。でもっくんは、タブレットで動画を見るというのに行かなかったで、もっくんがそういうふうに父離れをしたのかなと思って、ちょっと嬉しいところもあるんですけどね、まず話を元に戻しますが、まあ、そういうことで泥をかぶってと思ってね、私は若い時にもう泥を散々かぶってね、学生運動にはまって機動隊に頭をぶん殴られて記憶喪失があったような、そしてそのあらいから国になってね、わけのわからんようなところを通らせていただいて、もう泥は十分かぶってるはずなんだけど、またかいなと思ったんですが、まあしかしなんか三鷹さんがおっしゃったんだろうし、泥をかぶるという、それでまあ清水の舞台から飛び降りるような気持ちでお受けしたんですよね。案の定大変でしたね。まあみんなその前の編集長の子がいですから、私みたいに新聞作ったことがないような何ができるやってみんな見てるわけですよね。それはその通りなんで、まあ、大変でしたね1年間ね。私毎日お月に参ってみんなのことをご記念するという、そしてみんなにおはようございます、お疲れさん言って声かける、それぐらいしかできないんですよね。うん、まあみんなは腹の中で こいつははいやめたらいいのになと思ってるわけですからね。まあそういうふうなことだったんですが、まあしかし1年間みんなのことをずっと見ましていただいた、ちょうど1年経った時にね、その私を辞めさせようとしてた人がもう辞めましたって。もう先生をいじめるのを辞めました。今日なんか法政大学でなんか いじめられてたいう女子学生がハンマーで学友を後ろから殴ったりで事件が起きましたね。人間っていじめられるとね、やっぱり辛いですね。韓国籍の人らしいですが、やっぱりそういういろんなね、人種差別みたいなのもあったのかもわからないですね。だけど私はご存知のように憲法の有段者ですから、みんなをぶっ飛ばしたらみんな死にますから、だからこの野郎と思ってもそれできないんですよね。でもうお願いするしかないね。でお願いしてたらね、ちょうど1年経った時にその中心のね、人がね、もう先生いじめるのやめましたって、そこからパラッと変わってみんなが一緒に新しい新聞を作るようになったんですね。そういうことがあったのがちょうどだから30年前なんです。それから私はその金光新聞の、新しい新聞の作り、そういう作る責任を持ってね、3年間頑張って、で、私が受けた時には、室員だった人がね、を次の室長に指名して辞めさせてもらいましたね。そういうようなことがあったんですね。ですからこの地震が起きるとか、その天災というようなものはもう私に直接関係あることではないはずなのに、そういうふうに関係があった。で皆さんもね、今能登のその地震にしても、その前の話にね、東北の地震にしてもね、あんまり関係ない、地理的には関係ないことかもわからないんですけど、人間というのはどこでつながってるかわからないですね。で、そういう働きというのの中に私たちは生きておるわけです。ですから私はそういうことを経験させていただいてね、人生無駄事がないというふうに本当に言えるようになったんです。初代が言うように万事おかげになるというのは本当にそうです。大変なんですけどね、ややこしいことをさせられる、泥をかぶるようなことをするというのは嫌なことなんだけども、そこをその信心で受け止めていくとね、それがおかげになりますよということですね。今皆さんもね、この令和7年を迎えられて、家庭の問題や仕事の問題やね、もうまさに先が見えないようなことがあるかもわからない、ね、でもしっかりね、お参りをしてね、神様におすがりしてくださいね。時節が来たら必ずね、向こうがそういう降参するというか、変わってくるということが起きてきますね。念頭にあたりましてね、いろいろこの皆さんも今年の計画というんでしょうか、方針をいろいろね、これから考えていかれるという時期にあたりましてね、ちょうど30年前のちょうど1週間後のことですけれども、その、私自身が経験したことを聞いていただきました。参考にしていただけたらありがたいと思います。